皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
今週の明治のお菓子なんですが、また新商品が届いてます、うん、3月14日発売の大粒アポロジューシーベリー爽やかフロマージュ仕立て。
美味しそう。パッケージめっちゃ可愛い
ね。めっちゃ可愛いね。
いただきます。
わ、大粒や。
大粒シリーズ大好き。
箱のシリーズいいよね。
すごいね、匂いが。
うおー、
いい匂い。
ほんまや。
いただきます。
色もいい。うん、
おいしい。
すごい、めっちゃ味濃くない？
結構ジューシー。
うん、
ね、
甘酸っぱい系の、
フロマージュめっちゃ感じる
ね。え、
ね、
中から出てくるのもちょうどいいね、
うん、わ、いいよ。
いいですね、
うん、幸せ。
おいしい。
食べながら今日もいっぱいお話ししていきたいと思います。
はい、
うん、はい、
サポーテッドバイ明治アポロ。じゃあ今回はひたすらメールを紹介していきたいと思います。
はい、
どんどん内容が濃くなってる。
お、楽しみですね。
はい、リラさんからです。
ありがとう。
私は今まで恋愛をしたことがありません、
うん、
今も誰かに恋愛したいという気持ちもありません、
うん、
昔は恋愛ドラマを見ていて誰かに恋する気持ち、特別大事に思う気持ちをドラマだからこういうこともあるんだと思ってなんとなく見てきました。でも今自分が年を重ね恋愛しない自分のことを知ってから恋愛ドラマを見ると、ドラマが特別なのではなくてドラマに共感も納得もできない自分が違うのだということに気づきました、
うん、
私には分からないので境界線というものがあるのなら知りたいです。誰かを特別に大事だという気持ちと恋愛という気持ちには境界線というものがあるのでしょうか。恋愛ドラマを見ていてわからない自分が寂しくて虚しい存在のような気がして、でもだからこそとても興味があります。スキャンダルの皆さんはその境界線を越えるから恋愛がある、成り立つのだと思われますか？スキャンダルの活躍を楽しみに応援しています。ドールからずっと好きです。これからもかっこよくて素敵なスキャンダルでいてください。
ありがとう。めっちゃ長い間聞いてくれてる ね。嬉しい。
15年ぐらい、
うん、
恋愛について。
なるほど、
うん、
まあ、あくまでもドラマはフィクションというのは前提かなとは思うんやけど、
うんうん、
あれがリアルに大勢の人に起こってるのかって言われたら、うん、それはイコールじゃないのかなとも思うし、うん、だけど大恋愛みたいな、
まあね、
あんなドラマチックなことも起きてることもあるというのはあると思うし、
うんう
ん、なんか一概に言えないなというのはあるけど、
うん、誰かを特別に大事だって思う気持ちと、
うん、
恋愛っていう気持ちに境界線があるのかとか、
うんうん、難しいよね、
うん、なんか前に話したかの、その愛と恋の違いみたいなものともちょっと似てくるのかな、うん、
そうやね、
うん、
なんかこの一回もさ、そういう恋愛感情これ持ってるのかもって自分に思えないことが寂しいっていう文章もあったやんか、うんうん、なんかそれは出会ってないかもしれないというのと、うん、なんかセクシャリティ的にアセクシャルっていう恋愛感情を抱かないという特性を持ってる人っていうのもいるから、うんうん、なんかもしかしたらそういう特徴のある人なのかもしれへんし、うん、だけどそれは全然何もおかしいことじゃないから、
うん、
それを自分を責めることにはしてほしくないなとはすごい思うんやけど、うんうん、どういうとこに境界線があるかって言ったら難しいね。
難しいよね。
境界線意識してさ、自分たちも生活してるわけじゃないじゃん、
うん、
だからなんか、なんだろう、そこはあんま難しく考えなくてもいいのかなって思っちゃったけどね、
うん、なるほどね。
なんかそこの境界線、あ、これが好きっていう気持ちか、あ、これは別に恋愛の好きとは違うのかみたいなことをずっと考えてたら、考えてるほどそのどっちにも なんだ、自然とどっちかに行くような感情がどっちにも行けないままずっと真ん中にいるみたいな感じなのかもしれないから、なんかそこは別に考えなくていいし、それが好き、恋愛に関しての好き、まあ、そうじゃない好き、まあ、どっちに対してもなんて言うんだろう、その好きという感情、抱く感情は別になんだろう、変なことじゃないっていうか、恋愛じゃなくても、まあ普通に恋愛じゃなくても好きっていうことは誰でもあることだから、なんかあんまりそこをずっと頭の中で抱え込んでずっと生活してるっていう方がちょっとなんかね、開放的になれない感じもあるのかなと思うけど、全然変なことではない、
なんか恋愛が全てドラマチックなわけじゃないから、すごく気づきにくい恋愛感情もあると思う、お友達として大好き、人として大好き、大切やったけど、いつの間にかまた別の感情がみたいなこともあるのかもしれないし、それがなんかすっごいあるきっかけがあってバンって変わったじゃなくて、徐々に変わっていって気づきにくいとか、なんか境界線っていうのがない場合もあると思うのが、人によってはなんかそんなにね、特別なことじゃないかもしれないなって思うけどね。
リラさんと同じような気持ちでいる人も絶対いると思うの、
キャ
ッチアップ聞いてる中には、だからそういう人の、気持ちもまた聞きたいし、なんか例えばじゃあ尽くす尽くされるみたいなこととか、その触れたい触れられたいみたいなことにこう一切そのなんて言うんだろうな、喜びをあまり感じないタイプだったとしても、さっきまみちゃんが言ってたみたいな、例えばじゃあこの音楽が好きだとか、ペットが好きだとか、なんかそういうちょっとしたこう高揚するような気持ちだけでいいのかもしれないし、だからそのなんだろう、恋愛だからといってスキンシップを取らなきゃいけないわけじゃなかったりもするし、だからなんかそういう価値観が似てる人と出会えたらもっとこう開放的になれるのかもしれない
し、居心地いいなと思えるかもしれないしね、
全然それでいいと思うんだよね、みんなと同じような恋愛しなくていいと思う、
こういう話を聞かせてくれて嬉しかったですね。
ね、そうね、こういう話をしてくれると自分たちも分かることがいっぱいあって、そうそうそう、誰かのためにも絶対なってるから、話してくれて本当にありがとうございます、
ありがとう。
また何かあればね、なんか進展があったりとか、なんかこんな気持ちの変化がありましたってことがあったらまたぜひ送ってください。
はい
はい、
はい、ちくわの中はどうなってるのさんからです、
はい、
スキャンダルの皆さんこんばんは、
こんばんは、
いつも楽しく拝聴しております、突然なのですが、私は同性の後輩に恋をしております、男性の方ですね、相手との関係を考え告白はしないように恋心も忘れようとしているのですが、正直全く忘れられません。最近就職で遠くに行くかもしれないと話を聞き、家で大泣きしました、どうかスキャンダルの皆様に忘れろと活を入れていただきたいです。よろしくお願いします。このメールでサイレントリスナー卒業します、というメールと、また別の方です。たけちゃん、僕は男なんですが男の人を好きになりました、その人はストレートで男性で3つ下の後輩です、会うたび好きが増して、でも叶わない恋でとても苦しいです。どうやったら忘れられますか、当たって砕けるしかないんでしょうか、という2つのメールが
届いております。
どっちも忘れたいの、
忘れたいって言ってる、
ね、忘れろって言ってほしいの、
なんか人をさ思いやる力があるから自分の中で解決しようというところにたどり着いてる感じがあるよね、優しいやね、二人ともね、
そうね、でもまあ苦しいからなんとか気持ちを変えたいっていうことなんだよね、
わかるよ、
わかるよ、
しんどいよな、なんかどっちもがさ、好き同士になるって奇跡すぎるよな、
本当にそうだ
ね、本当に、
ね、
性別とか関係なくね、
関係なくね、そこは
自分が好きな人、
違う人間同士がさ、うん、惹かれ合ってるという状況がミラクルすぎるから、うんうん、どうしたらいいやろうな、
わからないかな、うん、
まあ、でもちくわの中はどうなってるのさんは、そのお相手の方が就職で遠くに行くかもしれないっていう話があるなら、うんうん、もう行っちゃっていいんじゃないって思うけどね、逆に伝えてしまって、そう、ねうん、そう、伝えることで自分の中で腑に落ちることとか、うんうんうん、なんかもし本当に忘れたいなら忘れられる第一歩になるかもしれない、うんうん、伝えてみるのもいいんじゃないかなと思うけどね、うん、もしそのダメだったとしても、うん、遠くに行くなら忘れられるかもしれないし、うんうん、
でもなんか伝えるっていうのは一個、忘れたいなら忘れられるきっかけになるかなって二、うん、人ともに思うかな、うん
ね、ずっと思い続けてしまうよ ね、 ね、伝えないままだとわだかまりが残っちゃう、
もやもやしたままかもしれないね、う
ん、ね、なんかその態度に出ちゃったりとかするとさ、うん、なんかまたそこでギクシャクしちゃうかもしれないじゃん、うん、なんかそれもそれでね、ちょっとなんか気まずい雰囲気とかなったら嫌じゃない、
うん、そうな、うん、でもなんかちゃんとまっすぐ真剣に伝えたらちゃんと届くと思うんだよ ね、 ね、気持ちは、うん
う
ん、
結果がどうなるかは分からないけど、自分のことは分かってくれるっていうのは一つあるよね、うん、こう思ってくれとったんやなっていうのをね、うんう
んうん、伝えてみるのもありだと思うよ、う
ん、そうね、たけ、うん、ちゃんは3つ下の後輩って言ってるから多分近くにいる人なんだと思うけど、うん、でもそうだったとしても忘れたいなら伝えてみるっていうのもいいんじゃないかな、うん、
なんかここまで考えてあなたのことをストレートやっていうのも分かってる上で、うん、だけども大切に思ってるんだっていうことを全部含めた、うん、こう伝え方をしたら何か伝わるんじゃないかなとは思う、
うん、そう思う、うん、私、ね、うん、
いやなんかうまいこと言ってほしいな、
ね、
本当に、
うん、好きっていうキラキラな気持ちは心の中の宝箱にとっといてねってマイメロ
も言
って たマイメロも言ってたかな、うん、そう、心の中の宝箱に気持ちを伝えて、もし結果がどうであれその気持ちは宝箱にしまっておくと、うん、キラキラがいっぱい溜まっていくからねってマイメロ言ってたから、
いい言葉よね、
うん、
マイメロちゃん に救われるよね、30代、
その話ってしてましたっけこのラジオで、最近
してない、
サンリオにハマってるって話、
サンリオにハマってるっていうのは言ってないけど、
そうだよ、ね、うん、急にマイメロの話出てきて多分リスナーさんびっ
くりした、そうかあ、でもあのね TFM でオーディでも配信してんだけど、あのマイメロディの秘密の部屋っていう、うん、そうメロちゃんのラジオがあって、うん、メロちゃんのラジオも大好きすぎて毎週聞いてるんだけど、うん、一回聞いてみてもらってもいいかな、
ね、聞いてみてほしい ね、 本当に救われるよね、
そう、いやすごいから、うん、マイメロちゃんのなんだろう、その、まあ、マインドもそうだし、うん、大人になって30代になってもなんか、あ、こんなことも毎日できてなかったのかって自分でなんか反省するような、けどそれをなんかちゃんとこうなんかポジティブに捉えさせてくれるマイメロちゃんの語彙力、うん、すごすぎるから聞いてほしいです、
たけ、うん、ちゃんとちくわは聞いてください、
うん、お願いしますそのマインドを胸に、
ね、また何かあったら教えてほしいな、ね、これも
教えて、
うん、
続いていきます、
はい、
ハムチさんありがとうございます、
ありがとう、
シャープ142に彼女の影響でスキャンダルを好きになったという内容でメールを読んでもらったものです、うん、またメールが読まれて嬉しいです、彼女と今年の6月で出会って3年、付き合って2年になります、うん、彼女とは中距離かっこ片道3時間離れていますが、うん、月2回ぐらいは会えていて、ほぼ毎日寝る前は電話して仲いいです、うん、たまに喧嘩もするのですが、最近は将来のことで喧嘩することが多くなりました、うん、私は医療職、彼女は一般企業勤めです、う 彼女は給料が低めで貯金もあまりない自分が一番近くにいていいのかなと思っていること、この前言われました。私は苦労しない程度のお金があればいいと思っていますが、病院勤めなのでたまに研修医の方からアプローチを受けることがあることも気になっているみたいです。結婚してから喧嘩することはお金のことと親に聞いたことがあるので、やっぱりお金はあった方がいいよなとも思いますが、彼女のことが好きだし、彼女も私のことを好きでいてくれているし、別れたくはないです。もし法律が変わって彼女と結婚できるようになって、結婚したら苦労するのかなと不安になる時もあります。自分の意思の弱さや彼女を安心させられる言葉をかけられないことも嫌になります。このまま好きの気持ちを一番に付き合っていていいと思いますか？スキャンダルの皆さんの意見を聞かせてください、ということですね。
ありがとう、
ありがとう。いいでしょ
う、いいじゃないか。
お金の心配ってこと
なんでしょ、ま
あ、そうね。でも好きで付き合って、まあ、今は好きという気持ちで付き合ってて全然いいと思うの、ね、まあ、でもそのお金のこともあるかもしれないけど、でもやっぱその気持ちが一番大事だとは思うのね。ね、まあ、なんかそこは2人で話し合っていくしかないと思うし、なんかそれで、まあ、別れるっていうか離れるのはすごく辛いなって思うから、なんかうまく乗り越えられる方法があればいいなと思うけど、
少ないお金でも一緒にいたいねって思えるなら今のままでもいいし、豊かに2人で暮らしていきたいんだったら就職先を変えてみるとか、いろんな方法はあると思うね。でも2人が好き同士っていうのが一番大事だから、好き同士なのにお金のことで別れるっていうのがちょっと悲しいなと思うね。いろんな策があるとは思う。
まあ、なんか長い目でさ、こう見てるからこそ現実に向き合おうとしてるっていうことよね。だから今はもちろんそれでいいよってお互い思ってるけど、だからこれが結婚できるようになって、女性同士で結婚しました、で死ぬまで一緒にいますってなった時に、で今より年重ねていった時にそれだけじゃ難しいんじゃないのかなって真剣に考えてるからこそ今思うっていう、めっちゃむずいなって思うけど、
まあ、でもじゃあ別れなよって全く思わない、
それは思わない、なんかこれぐらいさ、お金の話もできるぐらいのこう深い関係なわけやんか、付き合っててもお金の話をするレベルってある程度いかないと、なんか最初からめちゃめちゃ話せることじゃないと思うから、でお互い分かった上でもう痛いと思うなら いようよということよね、
なんかそうね、前向きにできることを探してみて、で、まあ、それが現実的じゃないなってなれば他の策を考えて、で、まあ、ちょっとずつなんだろう、いい方向に自分たちでもお金のことに関しては持っていくしかないのかなとは思うけど、まあ、でもそこでね、本当に悩めるぐらいの関係なんだったら、ね、一回一緒に協力して、まあ、やれることやってみようっていう気持ちになってみるのもいいかも。
彼女の方がどうするかだよね。自分は全然それ今のままでいいって思ってるわけだから、ね、その悩んでる彼女のことをいかにこう安心させてあげられるかっていうさ、こともね、大事になってきそうな気もするから、そこをどうしようかだよね。
なるほどね。お金がさ、限られてる中でさ、こう制限されるものって、じゃあ例えば行くお店を選ぶとか、じゃあ遊び方、がこう選ぶみたいなのやと思うけど、そんなことより一緒にいる方が幸せなんやったらそれでいいし、
だ けど多分その今の彼女の方は彼女の方でその彼女の暮らしがあって、うん、そこもまあ分からないけどもし充実してるのだとしたらいかにそこをちゃんとこうなんていうのカバーしてあげるかっていうか、うん、全然そのままのあなたが好きだよっていうことも大事な気がする、
うんうん、なるほ
どね、頑張りすぎなくていいよっていう、うん、その人はやっぱそれぞれ違うから職業も違えば性格も違ってっていうなんかそこの違いをちゃんとこう認め合って自分はこういう特性があるけどあなたには自分にはないこういうことがあるでしょってだからお互いこう助け合って、うん、あの自分に足りないところを補ってもらえるようななんかそういう関係でいたいなっていうことをなんかフォローしてあげたら、うんうん、なんかそこの悩みもちょっとクリアするのかなとも思ったりはしました私は。
なるほどね、うん、改めてちゃんと言葉にして話し合ってみるっていうね
そこもいいんじゃないもう腹割って話しちゃえば、うんうんうん、なんかそういうことでその今後の可能性を潰したくないっていう、うんう
ん、先を見ているんだよ一緒に過ごす将来のことを考えてるんだっていうのをしっかり伝えて、うん、でじゃあそう一緒に過ごすにはどうしたらいいのかっていうのも一回伝えてみて、うん、なんか二人でね、できることやってみてほしいなとは思うけど、
うん、
でも一緒にいてほしいです、
ね、そうね、
うん、そうね一緒にいるための話がもう少し改めてできたら、うんうん、お互いの不安がもうちょっと減ったりするのかもしれないね、
うん
うんうん、はん、よくなってほしいな、
ね、
いい感じにいってほしいな本当、うん
カマンメールコロッケさんからです、うん、
ありがとう。
シャープ151の一つ目のお便りで取り上げていただきましたミステリーツアーで出会った人とその後お付き合いすることになったものです、
うん、
今日1月25日って書いてくれてる、うん、一緒にご飯を食べながら放送回を2人で聞きました、
うん、
私は自分が書いた文章なので恥ずかしかったのですが、うんスキャンダルファンとしてもこんな幸せなことはないなと思いとても嬉しい気持ちにもなりました、うん、これからも楽しく拝聴させていただきますとのことです、
ありがとう、
なんで二人で聞いたの、やだ
楽しい
やだ楽しいね
でもさ聞くまでわかんないよねどうなんだろうね
読まれてたから一緒に聞こうってなったかな、
ってなったんかな、うん、
これ読まれたんだよねって、うん、
いいない
いな
楽しいな
楽しいや一緒にご飯食べながら
最高やな
最高じゃん
最高ですね
カツ丼ね
親子丼
親子丼か
どでか親子丼も
いい思い出やな全部、
ね、この日も親子丼食べたのかなどうなの
何食べたのいいなしか言われへん特に言うことがないずっと仲良しでいてほしい、
ね、楽しく拝聴してく、ね、いただけたらと思います、ね、
ありがとうね
ありがとう
サポーテッドバイ明治アポロ
紹介していきました、
うん、
恋愛のメールが結構増えてきました
ね
今日は、
うん、悩むよな恋愛って、
むずいよな
難しいと思う
でもみんな悩んでるんだなと思ったらなんか、
ね、改めて
改めてでもなんか今聞いてる中にも絶対いっぱいいるからさめっちゃ
いるよ
もし、ね、悩んでて解決できないなっていうことがあったらぜひ送ってきてください、
うん
本当にあの4人だけじゃなくて絶対リスナーさんの中にも助けをくれる人いっぱいいるから、
うん、そうやね、うん、なんか答えが出なくてもいいからこうやって、うん、あこういうのあるよねとか、これ悩むよねとか、 それをみんなで話せたらいいなって思う、
う
ん、
そうね、
きっとなんか吐き出した方がすごい気持ちすっきりすることいっぱいあるだろうから、送ってください、
はい、これからもお待ちしております、はい、メッセージは OD の番組ページから送ってください。さあ、私たちのライブ情報がいくつかあります、
はい、
もう今月ですね、ハンプバックのツアーに呼んでもらってます、
はい、
ツアーツアーツアー2023 3月24日金曜日秋田県秋田クラブスインドル、3月26日日曜日宮城県仙台ギグスでライブをやります、
はい
はい、楽しみですね、もう瀬取りも決めまして、
はいはい、
結構バチバチな感じですね、
うんうん、
来られる方は楽しみにしていてください、
はい、
そして私たちのワンマンライブも4月からスタートします、
はい、
スキャンダルツアー2023アンリミテッドユートピア、4月7日金曜日愛知県ゼップ名古屋からスタートです、
はい、
約1ヶ月5月4日の東京ゼップダイバーシティまで約1ヶ月行いますので、うん、はい、これは何日でしたっけ、今これ放送は
13日です。
じゃあもうすぐ一般発売も始まりますね。
一般何日からやった
？18か
18日ね、
チケットね、はい、チケットの一般発売が3月18日から始まりますので、うんうん、まだチケットゲットしてない方、迷ってる方ぜひ会いに来てください。
絶対
絶対
絶対来てください。
だよ、あと新曲の LINE オブサイトも15日に配信になるよ、
う
ん、
そうやね、
絶対聞いて、
絶対聞いてください。
絶対聞いて、
ぜひとかじゃなくてね。
そう、絶対、
もう
絶対
聞いて、
そう。
必ず
聞かないと許さないから。
絶対聞いて、絶対会いに来てください。
はい、はい、お願いします。
お願いします。そしてフェスも決まってます。6月3日、4日のミリオンロックフェスティバルに出演します。
うん、
はい、石川県です、
はい。
こちらも楽しみです。
頑張ります。
はい。そしてキャッチアップではなんと新コーナー準備中につき皆さんからメールをゆるく募集したいと思います、
はい、
言葉にはならない日常のさまざまな瞬間や感情を送ってください、
うん、
短いのがマスト、
うん、
言葉にならない一瞬のことなのでということで、例えば家から歩いて駅に着いたら財布を忘れた時
あるよね、
とか可愛い愛犬が顔を舐めてくるけどものすごく臭いとか本当に些細な瞬間や感情を送ってください。
むずないこれむずいけどみんなうまいこと考えてくれそうな気がするな、
ね、たくさんありそうな気するな、
ね、短い言葉で、
はいはい、
今ぐらいの感じ
そう、うん、なるほど、準備中だからまあいろいろ変わるかもしれないけど、
ちょっと試験的にやってみて、
う
ん
うん、はい、ぜひなんかそんな日常のさまざまな瞬間を送ってください、
はい、
お願いします。
お願いします。
ということでキャッチアップ次回の更新は3月20日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。バイバ